正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この4月からスタートしたこのね、正木明の地球にいいことなんですが、この番組はですね、私気象予報士正木明が、まあ私たちが住んで非常にお世話になっているこの地球の環境についてですね、この番組のタイトルでもあります地球にいいこと、これをキーワードに、話を進めていこうという番組なんですが、
はい、
今日はですね、まあ、5月の6日ということで、ゴールデンウィーク最終日、
はい、
どうですか？いい感じで過ごせてますか？
もうお片付けに没頭しております
そういうタイミングでもありますよね、長期的なお休みっていうのはね、
はい、私たちはそんなあの休日ですが正木さんはどうですか？
僕はあの別に特に祝日が休みとかね、はい、あのないので、月曜から金曜日までは、まあ、朝のね他局ですが、はい、番組に出て
そうでしたね、
ということになっておりますが、
はい
はい、今日のねこの地球にいいことはですね、はい、少し素敵な場所をご紹介させていただきたいと思います。
そうですか、
はい、実はこの場所というのは地球温暖化と非常に関係があるというか、関係が出てしまった場所なのでね、今日もですね午後1時半までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日はですね、素敵な場所をね皆さんにご紹介したいって先ほど言いましたが、
はい、
場所の名前はですね、加徳、
加徳
という場所があります。小さな集落です。で、加徳の加っていう字はですね、
はい、
なかなか難しい字なんですけど、加門達夫さんの加です。簡単に言うと
なんか皆さんうんうんって言いそうな、はい、わかりました。
よしという字ですね。
よしとね、うん、読めますね、はい、
その加に道徳の徳で、
はい、
加徳と言います。でこの場所があるのがですね、はい、奄美大島なんですよ。
奄美大島ですか、
うん、なんで向こうっぽい、ね、地名だと思うんですけども、その奄美大島の南部に位置しています。で奄美空港ね、関空からのアクセスあるんですけども、奄美空港から南へだいたい車で1時間半ぐらい。
あ、結構走るんですね。
結構な山道を通っていかないとこの場所には行き着けない。
へ
え、で、はい、そういう場所だからこそ人工物が全くない自然のままの砂浜が残っている場所なんです。
私奄美大島自体は行ったことがないのでわからないんですが、うん、想像するにあたってはそんな感じですよね。なんか人もいないんじゃないかみたいなイメージはね。
でもね、はい、例えば南西諸島沖縄とかあの辺りも含めて、はい、本当に自然のまま人工物のない砂浜っていうのは結構ね、もう今や全国的には珍しくなってしまってるんですね。
あまり見ないですよね、どこでもね。
そうなんですよ。少しだけテトラポットが入っていたりとか、護岸がね、遊歩道で固められていたりとか、そういうビーチがほとんどなのに対して、この加徳の浜というのは本当に手つかずの自然が残っていると、そういう場所になっています。
そうですか。なんか綺麗な場所のような気がしますね、う
ん、で実はね、はい、皆さんにお届けできないのは残念なんですが、スタジオに写真があるんですけどもね。
そうなんですよね。
川が一本海に流れ込んでいて、この川も自然そのままなんですね、はい、全く護岸作っていないんですね。
今私もね拝見してるんですが、うん、綺麗なところですね。
少し沖に出るとサンゴ礁がもちろんあって、
ええ、
ただしこれ奄美大島自体はサンゴ礁でできた島ではないのでね、地形的にはちょっと違うんです。サンゴ礁は点々とあって、まあ、透明度が非常に高い海を持っていて、実はここ波があって波乗りができる場所なんですよ。
あ、じゃあサーファーの方とかも行かれたりするんでしょうかね、うん、
結構アクセスが大変なので、なかなかこう足を運ぶのは難しいかもしれませんけど、以前でしたら浜口健二さん、
俳優の方の
彼サーフィンするんですけども、はい、あの方が行かれた DVD などが発売されていたりします。
じゃあ知る人ぞ知るなんかスポットなんですよね、うん、きっとね。
多分海にね、あのサーフボードをまたがりながら海に浮かんでたら、うん、そこが見えるみたいなね、
うわあ綺麗、
本当に綺麗な場所なんだそうです。
ちょっと行ってみたい気がしますけれどもね。
でそのような自然が残ってる場所で、はい、実はねどんなことがあの現地ではね今までこうね自然の流れとして起きてるかというと、青ウミガメ赤ウミガメの産卵場所、
はい、ウミガメの種類で青と赤のなんかちょっと珍しそうなね、うん、
大きいウミガメですね、
ええ、
でそれとね2002年には絶滅危惧種のオサガメというカメがいるんですが、このカメも産卵に来てるんですね。
すごいですね。じゃあ、うん、とってもあの希少価値の高いというかもう大事にしないといけないとこですよね。
そうなんです。でこのオサガメというのは恐竜の形を残している古代的なウミガメというふうに言われていて、こういうオサガメが上陸する浜なので、この加徳の浜をですね別名、はい、ジュラシックビーチと呼ばれてるんだそうだ。あの本当に手つかずの場所なんですね。
いやすごいですね。
で当然水も綺麗ですし、
はい、
で実はこの場所でその地球温暖化との関連がね最近まあ取り沙汰されてるというかね、問題が一つ勃発してるといった場所になるわけなんですね。
それでこの番組でちょっとまさきさんが取り上げたい、うん、ということですよね。
そうなんです、
はい、
まあ、これからどんどんね5月6月と気温が上がっていくねシーズンに入ります。皆さんこう海の方にね水のある水辺の方にこう目が向く時期シーズンだと思うんですけども、
そうですよね、
あの機会があればねぜひその自然豊かなねあのビーチに行っていただきたい。でいかにその日本列島ね国土が狭いながら、はい、やっぱりねいろんな地形が存在してます、
はい、
うん、海に囲まれてるっていうのももちろんありますしね、綺麗な自然に接して地球について考えてみていただきたいっていうのがもう私からのもう声を大にして皆さんにお届けしたい、はい、まあ提案といいますかね、
はい、
で、今日はこのね鹿児島県の奄美大島の加徳という場所を取り上げるわけなんですけれども、実はこの場所と地球温暖化が関連があると。ちょっとねこれが実はなかなか問題がある。
それはなんかドキドキしますけれども、うん、綺麗なねその海を守りたいし、あの地球温暖化もね防止したいし、うん、なんか私たちでできることをぜひご提案ください。
そうですね、あの地球温暖化って言ったら、はい、その地球全体の温度がどんどん上がっていく、まあ、それとともに海水の温度が上がったりとかねいろんな影響が出てくるわけなんですけども、その全体的に温まるということが、
はい、
実はこの自然豊かな海ビーチ砂浜にどんな影響を与えてるかっていうのが今日の番組の大きなテーマになります。
なるほど。
でそのあたりも含めて少し後半にねまとめてお話ししたいと思います、はい、ここで一曲お届けしたいんですが、
はい、
曲紹介の前にね実は今日お届けする曲の、を歌われてる方がはじめ千歳さん、
はい、
あの方は加徳出身なんですよ。
そうなんですね、こちら出身なんですね。
そうですから、あのこの自然豊かな場所の食べ物を食べられて育たれた結果、こんな歌が生まれるということで聞いていただきたいと思います。
なるほど。はじめ千歳さんで語り継ぐこと。
さて後半に行きますが、はい、この加徳の綺麗な砂浜、実はですね、
はい、
少し時を遡りまして2014年の10月、
はい、
うん、何があったかというと、台風18号19号が相次いでこの付近を通っていきました。
なるほど、はい、
うん、でこの2つの台風による波、これによって実はこの加徳の浜の砂浜が約20メートル後退してしまったと。
そうなんですね、
いうことなんですね、
はい、
で元々の砂浜がだいたい20メートルぐらい元々がねでしたので、はい、少しこう砂浜がなくなってしまって、そのビーチの少し入ったところに墓地があるんだそうですね。その墓地に迫ってしまったという状況になったんだそうです。
もう本当にね、この地域の方にとってはね、もう本当にあの大きな被害なので、これでどうなったんですか、その後は。
そうですね、これがまあ2014年の10月のことなんですね、
はい、
でこういう状態になったら当然そこに住んでる方々が次もしね、
はい、
同じような状況になってもっと強い台風が来たら、はい、ちょっと生活できないかもしれないですね、はい、もちろん小さな集落が、ね、あるので、はい、そのあたり住んでらっしゃる方多いんですけども、
心配ですよね、
うん、だいぶ心配になってきますよね、はい、当然そうなると行政は動きます。まあ、鹿児島県はなんとかこの砂浜の浸食を抑えようという事業に2016年度から着手始めたと。
2年後ぐらいにやっと動けたわけですね。
動き出したわけですね、
はい、
でその時の計画では、長さ約530メートルの護岸を海岸全体に設置しましょうと。うん、でこの海岸全体の中で浸食してね、この台風によって削られた部分っていうのはそんなに長くはなかったんですね、幅としてもそんなになかったんですけども、今回もいっそのことも海全体、海岸全体、はい、まあ、作ってしまおうと。
なるほど、まあ、どこが被害が出るかわからないというね、うん、
またね同じようなことが別の場所ではあったらいけないということで、そういう、まあ、計画を作りました。
はい、
でとなるとですね、まあ、僕もそうなんですが、やっぱり自然大好きな人間としてはね、その砂浜、本当に手つかずの自然が残ってる砂浜全体に護岸を作る、これはどうなんでしょう、と思いますよね。
そうですよね、景観がガラッと変わるのと同時に、うん、やはりあの自然を壊すことには間違いない
ですね。間違いないですね、まあ、壊すという、まあ、言い方ももちろんできますし、自然なのでね、そこにもちろん人は住んでるので、
はい、
その人を住んでる人を守るために自然をある程度、まあ、手を加えて、まあ、防災対策というかな、いい言い方をしたらね、それはやっぱり必要にはなってきますね。ここは実は非常に難しいところですよね、
本当ですね。もちろん必要性はあると思うんですが、
うん、
あの私実はちょっと私も海が好きなもんですから、
はい、
いろんな島に行ったりとか、まあ、海外もそうなんですけど、
うん、
そこに生息している植物があるじゃないですか、あの結構そういう、まあ、草木ですね、
うん、
そういうもので自然 の、 あの防災になってたりして、
うん、
実はそこを強化する方がいいみたいな話も聞いたことがあるので、
うん、
一概にこのなんかこうすぐ何かを作ってしまうっていうのは私もなんとなくこう疑問を抱くことは最近あるんですが、
はい、それこそ地球にいいことって考えたら、その考えは僕は大正解だと思うんですね。なんでしょうね、人の命を守るために堤防を作る、護岸を作る、これまあ話は単純じゃないですか、
まあすごく分かりやすいです
ね。分かりやすいですね、それさえ作ったらもう大丈夫だろうと、ある程度なんでしょうね、科学的ないろんな設計をねして作るわけですからね、専門家がして作るわけですからね、でもねこれも皆さんに、ね、ぜひお伝えしたいんですけども、最近はね生態系をうまく利用した防災対策、こちらにもね割と光が今当たってるんですよ。
先ほどね正木さんがウミガメのお話しされたじゃないですか、
うん、
やっぱりそういうあの自然の生き物の生息地でまたね、あの産卵の場所でもあるって聞くと、うん、そういう考えというかそういうことが何か自然の中にいっぱいあるんじゃないかと思うんですね、大切なものが。
そうですよね、
そんな気がしてならないんですけどね、
もともと地球っていうのは、
はい、
あの 海があり山があり砂浜が、ね、あり、それが地球の本来の姿ですね。そこに僕たち人間が、まあ、数がだいぶ、ね、多くなりましたか、人間が、
ね、比率的に ね、
はい、生活をスタートさせて、僕たちの都合のいいように、地形を変えたり、うん、海の環境を変えたり陸の環境を変えたり、しているというのが現状じゃないですか。
そういうふうにね、私も感じますが、
うん、今更何を言ってんだって思う方もいらっしゃると思うんですけども、でもやっぱり本来の地球の姿っていうのはやっぱりどっか残さなきゃいけないというかね、残すことによって、まあ、僕たちのその何だろう、生活が豊かになるという部分もあるだろうし、逆にその自然をなんとか残しながら防災対策を取っていくっていうのも当然僕らのなんだ課題というかね、で実はそういう動きも少しずつはあるんですけれども、はい、今日ご紹介するこの家徳の浜では、まあ、護岸を作るという計画が今進んでいます。
なるほど。
で、はい、当然地元に住んでいる方々は反対運動が実際起きています。
そうなんですね、
うん、起きているんですね。で当然その住んでらっしゃる方が、まあ、ちょっとそれにね、あの護岸工事について疑問を投げかけているということに対して、やっぱり行政の方もね、一応話し合いましょうということでいろいろ話し合った結果ですね、
はい、
530メートルの護岸海岸全体に作るというお話、当初の計画だったのがとりあえずですね、はい、その3分の1の180メートルぐらいの長さにしましょうっていうところに今のところ落ち着いているんだそうです。この計画は、
はい、少し短くなったわけですね、
うん、
はい、
まあ、ちょっとホッとする、自然好きな人間のね、僕らにとってはホッとする、は
い、そうですね、
うん、なおかつ、はい、この180メートルに減らしてこの護岸をですね、砂で覆って亜熱帯に生息するアダンという植物がありますが、このアダンなどを植えることによって、まあ、自然を多少こうね、残す形で護岸建設計画を進めましょうという、
すごい、
いい方法ですよね。でもやっぱり手つかずではなくなるということですね、そこの自然はね。
なるほど、それそうですよね、う
ん、もちろんそこに住んでる人たちを守るためにやることなので、決して全面的にこれはダメだというのは言い切れないんですけども、ただ自然を大事にするという観点からするとやっぱりもうちょっとなんかこう取り組むべきことがね、もうちょっとアイデアがあってもいいかなと、
うん、
で今だから難しい状況ではあると思うんです
けど、ね、なるほど、いろいろこう意見があるわけですね、
うん、
はい、
でそれとですね、もう一つこれちょっと調べましたら、このね180メートルという長さの護岸を作るこの場所なんですよ、
はい、
あの台風によって浸食してしまった場所ですね、
被害があったからっていうことですもんね、
は
い、
その場所なんですが、はい、実はこの設置する場所がなんと2002年にオサガメの上陸した場所、なおかつその他のウミガメが産卵するエリアなんですよ、はい、これが
そうなんですか、
うん、
あら、それはちょっとだから、
ね、台風による被害が出てしまったところと、本来守るべきウミガメたちのために守るべき砂浜と場所が一致してしまってるという悲しい、まあまあ悲劇があるわけです。で、これがどういう、まあ、ことになるか、今もちろん行政はそれを進めたい、そして反対運動も起こってる、うん、で今多分これからいい方向に向かったら一番いいんですけどもね、そういう状況にこの家徳の浜、奄美大島の本当に小さいビーチ、家徳ビーチはそういう状態になってるということなんですね。
なるほど。
で、何でしょう、自然を守らなきゃいけない、でも人の命を守らなきゃいけない、
はい、
この論争の引き金が実は台風、
はい、そうですよね。
そうなんですよ。で、台風も自然のものじゃないですか、
はい、
だから台風は自然にあるものなので、これはもうどうしようもないでしょ、僕たちはね、僕たちの力では台風なくすことはできないし、
はい、
でもここで地球温暖化とつながってくるんですけどもね。
あ、そうなんですね、うん、
あの地球温暖化が進むと、はい、実は台風が強いまま日本付近にやってくる可能性が高まると言われています。なぜかというと、
はい、
地球温暖化って地球全体の温度がどんどん上がりますよね、海水の温度も上がっていきます、
うんうん、はい、
暖かい海水って、台風の食べ物なんですね、簡単に言うと、はい、海水温の高いとこ、赤道付近で台風っていうのは発生して、
はい、
で暖かい海水温の上をずっと行って食べ物をね、暖かい海水むしゃむしゃ食べながら発達して大きくなって日本にやってくるわけです、
はい、
で日本にやってくると熱帯に比べたら赤道付近に比べたら海水温が低くなるので衰えていくのが普通なんですが、温暖化が進むと日本付近の海水の温度も下がらなくなって、
なるほど、
なので台風は強いままやってくる可能性がこれからさらに高まるということなんですね。そうですね、衰えるものが衰えないままやってくるということなんですね。だから防災対策は地球温暖化防止とこうオーバーラップする部分があるんですよ。そういう意味でも温暖化防止の取り組みというのはすごく大事で、その原因が実は僕たちが出す二酸化炭素、一生懸命、いろんな便利なものを作って便利な生活を求める段階で出てくる二酸化炭素で自然豊かな場所も壊す可能性が出てくるという、まあ今日は家族の場所をね紹介しました。こんな場所でこんなことが起きてるんですよと、皆さんもちょっとね少しそういう自然の多い場所にもね、頭を気を巡らしていただいてね、温暖化についてちょっと考えていただければというふうに思います。
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで今日はですね、少し関西から離れた場所のね、奄美大島の加徳という場所のお話をしました。こんなとこも温暖化の影響を受けてるんですということなんですよ ね。
でも遠いところで行ったこともないと思ってたけれども、うん、でもなんか身近な自分たちの、うん、まあ、私のことでもね、はい、あるんだなっていうのを今急に身近なところに感じました。
そうですよね、はい、皆さんが住んでらっしゃる場所とかね、はい、好きな場所で実はね地球温暖化でこんな影響が出てるんですっていうところがねもしあれば番組の方までお知らせください。
ぜひとも皆さんからのねいろんなメッセージお待ちしています、うん、はい、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 まさきアットマーク jocr.jp です。そしてまたおはがきお便りでもいいですよね、まさきさん。
そうですね、
もう手紙いっぱい書いてくださいね、
どしどし
なんか
もう
語ってください皆さん本当にねはい、おはがきの場合は郵便番号 650-8580、 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005 となっています。
はい、はい、というわけで例えばねこんな場所っていうねそういう情報以外にもこんな取り組みしてるんです。これもぜひ ね、
いいね、
はい、伺いたいのでね、
そうですね、
お待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
ということでまさきあきらの地球にいいこと、この辺でお別れいたしましょう。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来 週、 また来週。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。